から学ぶ経済。こんにちは、渋沢栄一から学ぶ経済、司会のジーパンパンダ星野幸喜です。
ジーパンパンダ一平です。
今月スタートした新番組、渋沢栄一から学ぶ経済第3回の放送です。
3回目来たよ。
来ましたよ。
なんか自分の言うのもあれだけどさ、すごく聞いてて勉強になって楽しくない？
手前味噌ですね。
すいません、ちょっと調子乗りました。
はい、というわけでこの番組では渋沢栄一の名言やエピソードを僕たちジーパンパンダが演じます。
そして新一万円札の顔であり、日本資本主義の父と言われる渋沢栄一の偉業を紹介しながら、専門家のお話をお届けします。渋沢の時代と現代を比較しながら、今の経済にどうつながっているのかを考えてみようという番組でございます。
ここがね、今の時代につながるというのがですね、注目ポイントでございます。
早速渋沢栄一と経済について教えてくれる先生を紹介します。名古屋市立大学大学院准教授の横山和樹さんです。
こんにちは、横山です。
よろしくお願いします。あ、ダンディーですね。
いいですね。恐縮です。
横山さんは金融論や経済史を専門に研究していて、渋沢栄一のことは何でも教えてくれる先生です。
強調してますね、そこね。
いや、本当すごいですよ。ちなみに経済史ってどういう学問なんですか？
経済史は一応経済学の中の分野なんですよね。だから基本的にはその経済学を学ぶための分野なんですけども、まあ、歴史的な事実だったり、歴史のお話を元にして理論じゃわからないことや、理論じゃちょっと突き詰められないようなことを勉強してみようっていうお話ですね。
歴史を経済的に解釈ってかっこいいね。
かっこいい。
恐縮です。
生徒さんも聞いてくれてますかね？どうでしょう？
我慢して聞いてくれてますね。
我慢して
一生懸命真面目に聞いてくれてます。 ありがたいです。
ぜひ先生に対する感想もね、ハッシュタグ渋沢ラジオで投稿してください、皆さん。
はい、
というわけで先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速、渋沢栄一を知るための今日の渋沢ワード。
フランス料理も和食も食べたいならば、フレンチ風和食が渋沢流。
それでは渋沢栄一から学ぶ経済、始まり始まり。
この番組は日本経済新聞社、価値ある金融情報サービスをお届けするクイック、東京証券取引所の協力でお送りします。
フランスからの手紙、渋沢に二言あり。
時は1867年、パリ万博に出席することになった徳川昭武の従者として、渋沢栄一はフランスに渡る。渋沢は、いとこであり、儒学の師匠でもある、小高篤忠にフランスから手紙を送った。篤忠はこれを自身の妹であり、渋沢栄一の言い名付けである千代に読んで聞かせた。
おー、千代、栄一から手紙が届いたぞ。
嘘。私にも読んで。はいはい、うたちゃん、お父から手紙でちゅよ。
篤忠さんへ。フランスは素晴らしい国です。私は以前、外国など大したことはないと言っていましたが、前言撤回、状況を報告させていただきます。
そんな、フランスってすごいのね。
フランスの物価は高いですが、金融は自由自在です。外国と交際することを考えると、日本も金貨を中心とする貨幣制度にすることで物価を安定させるべきです。
さすが栄一さん。
栄一は素晴らしい観察眼を持っているからね。
そうよ、そういうところがかっこいいのよ。
さらにもう一つ重要な報告があります。
なになに？
フランスは女性がとても綺麗です。
ん？
ん？あ、え、ん？
ん？どういうこと、どういうこと？え、続きは？続きは？
雪のように。
ね、聞こえない、聞こえない。貸しなさい、貸しなさい。
あ、
え？フランスの女性は？雪のように白く玉のように輝いて見えます。昨日もフラッと外出したら、街の女の子たちがスラッとして、
お父のバカ！フランスに何しに行ってんだ、お父のバカ！は？お兄ちゃんも何とか言ってよ。栄一さん、ひどくない？
うん。ただ、素晴らしい観察眼だ。
おだまり！
ということで、フランスからの手紙、渋沢に二言あり、 というテーマで渋沢栄一が小高篤忠に宛てた手紙をお聞きいただきました。
ありがとうございます。
はい、一平が小高篤忠さん、そして、はい、僕星野が千代さんを演じさせていただきました。
はい、
ジーパンパンダさん、はい、すごくコミカルに演じてくださってありがとうございます。
本当ですか。
今回どうお感じになりました？
その渋沢さんがお手紙を書くということで、いいなずけの方が読むのは明らかにこの渋沢さんの賢さだったら分かってるはずじゃないですか。
まあ、その目にね、止まるっていうのね。
分かってるはずなのに、フランスは美女が多いとか書いちゃうんですね。
そうですね。もう素直な方なんですね。嘘つかないというか。
確かに。
でもやっぱりお二人は海外渡航の経験と。
僕、大学の卒業旅行でベトナム、ハノイに一回だけ。
気分どうなりました？
気分ですか？あ、でもテンション上がっちゃいますね。
ですよね。はい、やっぱ初めての海外ってかなりそうな、まあ、渋沢もね、考えてみればこれ初めての海外ですから。
初めての海外なんですね。はい、そうだったんだ。
そうか、歴史上の偉人もテンション上がっちゃうんだな。
テンション上がって手紙書いたんですかね。
で、おまけに正直なわけですね。
そういうことか。小高篤忠さんもまた素直ですよね。目を通す前に千代さんに読んじゃうっていう。ね、
その
実際ご家族の方が残したその手記によると、その篤忠が実際ご家族の前で読み上げたっていう風に書いてあるんで、実際どういう光景だったかわからないんですけども、はい、それを元にしてお二人に演じていただいたんですよね。
なるほどなるほど。その読んでたというところからちょっと広げてという形ですかね。
最初に海外に行ったのがフランスだったっていうことなんですね。
はい。
なんでフランスを選ばれたんですか？
いや、選ぶも何も将軍様についていくというか、当時彼は一橋慶喜っていう15代将軍のね、その慶喜に仕えていたんですけども、はい、その将軍の弟がパリ万博っていうふうにフランスでその博覧会があるというので、
はい、
でそれにまあ参加すると、で将軍様の弟がまあ行く以上は従者がまあ従えていかなきゃいけないと、その一人として渋沢が抜擢されているという。
あ、
自分でなんか留学先どこにしようみたいなことではなくて、
はい、お仕事でも行かなくちゃいけないと、
はあはあ、
そうするといざ行ってみると、うん、なんでフランスなんてと思っていたら、ガス灯はあるし、ガスは通ってるし、おまけに下水道はしっかり整備されてるし、日本にはだってもガスもなければ下水道でもないですからね。
あ、当時はそれもなかったんです
か？それもそれすらないですよ。そういったそのインフラってのは全然ありませんから、インフラがない以上も都市の光景として全く姿が違うわけですよね。
うわ、
鉄道も日本はありませんでしたからね、当時は。
うわ、じゃあもう本当に
光景が全く違うわけですよね、やっぱり。
着いた瞬間あれみたいな感じだったんですかね。
やっぱそのロンドンとかパリっていうのは当時のヨーロッパの最先端の場所ですから、もうビジュアルでも圧倒されちゃうわけですよね、渋沢は。
万博の前にも街並みでうわってなったんだ。
そういうことか、はい、
特に下水道ですかね、道の下に要するに下水道ですから、はい、で実際渋沢はどうやらちょっと降りてって、地下に降りてってちょっと様子を見て、こうどんな風になってるのか、
下水を見に行ったってことですよね。
覗いたわけですよね。だからやっぱ興味津々だったわけですよね。やっぱ
ちょっと
その道路の下水こう流れていて、
い
やどうなってるんだこれはっていう風に覗いてる様子とか、結構フランスに渡ったことって割とその記録残っていて、彼結構日記を丁寧に書いてくれてるんで、まあ、最初の時期なんかにはですね、日記にこ
う
フランス語を書いてるんですよ。一生懸命勉強してるんですよね。
勉強してる。
で彼は多分その会計役として、うん、ついてったはずなんですけども、
だから待ってください、公認会計士の僕が黙ってませんよそれは。
だからお金のやりくりをするために彼はついてったわけなんですよ。だから数字なんかもね、一応まとめてるんですけども、向こうのね数字をちゃんと練習してる様子がちょっと伺えるというか。
そうなんですか、はい、
関数字でも別にメモするだけだったらよかったんですけども。
そうですよね、
はい、物の記録によるとなんかもう1ヶ月ぐらい経ったらもう日常生活には困らなかったみたいな。
すごい、だから吸収やっぱさすが早いなという感じですけど。
勉強家なんです ね、 やっぱね。
この渋沢栄一さんはもともと海外志向というか、うん、フランス憧れみたいなのはあったんですか？
逆ですよね。むしろどちらかというとよく使う言葉としては上位というか、外国大嫌い、
うわ、
どちらかというとその井伊直輔のやり方には反対するぞみたいな、なんで条約なんか結んでるんだっていうような、そういった立場ですから。
そこがフランス行ったら下水を見るほどに、
そうもう心を入れ替えてるわけですよね。で逆に言うとそういうふうにこういいものはいいものとして捉えて吸収するというか、うん、そのまあ吸収力もそうだし、それからまあ柔軟性というか、うん、それもやっぱりまあ彼ならではのものですよね。
わ、これは見習いたい姿勢ですね。
いや本当にそうですよ。もうだから今お笑い界とかで言うとその、うん、芸人が YouTube 始めるブームみたいなのが、うん、なんとなく今ありますけど、うん、やっぱり最初はみんな、いやいや YouTube を芸人がやるなんてみたいなね、ちょっとこう引きで見てたところが
あった、
ね、そう変わっていくみたいなのもありますから、
恥ずかしいよ渋沢栄一さんからしたら、うん、何をこんな遅れてやってんだと。
いやそうよ、絶対、ね、YouTube チャンネル立ち上げてたはずですから、
立ち上げてた
渋沢栄一さんだったらすぐやってたはずですから。
なるほどな、うん、一人一人の姿勢としても渋沢栄一さんは勉強になるな、
うん、
そして、うん、今日の渋沢ワードがですね、
はい、
フランス料理も和食も食べたいならばフレンチ風和食が渋沢流なんですけど、
うんうん、
これ一体どういうことなんですか？
これですね、渋沢のことをいろいろと評価するときに、
はい、
普通この明治維新の頃の話っていうのは、
はい、
日本が近代化するとか西洋化するっていう言い方をするんですよね、
は
い
は
い、そう、まあ、そういうふうに教科書に書くし、僕らもそれ馴染んでる言葉ではあるんですが、この彼のことに関しては西洋の日本化って言い方をするんですよね。
西洋の、
うん、つまり西洋のものを取り入れてそれをもう日本にしちゃうというか、
はあ、
それも日本だよっていう、
うん、そうです、日本そのものにしちゃうという、だから取り入れても吸収しちゃって日本のものとして取り入れるっていうようなところ、そういったことが彼の経営方針みたいなもの、あるいはその政策に関する考え方っていうのを見てるとどうやら見て取れると。だからその西洋の真似をしたとか、はい、その追随したとかいうことが一見その明治の話っていうのは強調されがちなんだけども、
はいはい、
特にこの渋沢に関して言うとそれを取り入れながらも日本人として守ってきたものを見守ろうっていう姿勢があるというか、
だから渋沢ワードの言葉もフレンチじゃなくて和食にあくまでフランスの感じを取り入れるっていう、はい
は
い、
フレンチ風和食
でね、フランスに行った時にね、ちょっと話が飛んじゃうのが申し訳ないんですけども、はい、長旅をすると時々ちょっと喧嘩することってありません？友達同士とかで、
まあまあ、なんかありますよ。
でそれでしかもその集団でお侍さんが行くんでちょっとまあ機嫌が悪くなって喧嘩することもあるわけなんですよ。
なるほど、は
い、でその喧嘩の中の一つとしてパリの街をですね、お侍さんたちが歩くわけです。要するに将軍様の弟と一緒に行くんで、お供として連れていくわけなんですけども、
はい、
それから道の中を軍隊のように大人数で武士の人たちが歩くっていうのは、
フランスの街を行くわけです
か？パリの街を歩くっていうのは、ちょっと異様な光景に映って、
そうですね、
でみんなから奇異な目で見られるんですよ。
あ、
そうすると、それを嫌がる人も出てくるんですよね。
はい、
でも、いや、これはちょっと我々の仕事なんだから、はい、その嫌がるなっていうふうに、それが原因でちょっとねいざこざが起きるんですよ。
ああ、そりゃなんかそんな格好して歩いてたらな、変なパリコレ始まったぞみたいになるよな。
確かにそれをねちゃんとやりきれるか、うん、心折れるかってのは人によるでしょうね。
渋沢さんはそれを眺めてうまいこと実は解決するんですけども、お二人だったらどう折り合いつけますか？
これを解決した具体的な策があるということですよね。す答え、
僕はこういう時、うん、ちょっとよいしょしちゃうかも。なんか、うん、これまでやってきた侍の格好かっこいいんで、こんな負けないでやっていきましょうよみたいな、
あ、
自信持ってください、これまでお侍さん頑張ってきたでしょみたいな、
あ、もうみんなの気持ちを褒めたたいてあげて、
うん、よいしょするしかないかな。
あ、なるほど、そうかそうか。
星野は？
僕はもう全部パーテーションで区切って、行列見えないようにして歩かせる
ダメだろそれ、板持って、
もう全部そう見えないようにするしかない。
あ、なるほどね。カゴみたいなシステムかな昔で。
そう見えなければ歩けるでしょう、
ね。確かに。
いられなきゃ。
なるほど。
実際どうだったんですか？
実際どうしたのかというと、
はい、
交代制を使ったんです。
交代。
何十人か集まってるとみっともないとなったら、はい、せめて人数を減らそうっていう風になったんですよ。でも一方で将軍のお供だからちゃんとついていかなきゃいけないよっていうのがありますよね。
はい。
それで渋沢さんは交代制にしましょうと、何日も何日も何人もついていくよりかは、
はい、
ちゃんとね将軍の弟様をちゃんとしっかりと見守らなくちゃいけないわけでしょ、
はい、
何日も何人もずっとついていると全員が疲れちゃうと、
はい、
そうじゃなくて交代制にして少人数でお供をして、その後は2日ぐらい休みがあってっていう形で回していこうと。それって両方とも立ててますよね。人数ちょっと多すぎるっていうことをまず抑えていくのと、
はい、
あとちゃんとついていけない、しかもちゃんと見なくちゃいけないと。
そうか。
で、おまけにその時に交代制って武士の人たちにすごく合うんですよ。 あのね、徳川の人たちって輪番制といって人事異動でいろんな仕事をするってことに馴染んでるんで、うん、交代制ってことだったら割り合うんですよ。例えば昔だったら1ヶ月の間で10日あたり同じ仕事したら次また別の仕事に移るみたいな感じでこうローテーションで仕事を移るっていう形で交代制を取ってたんですよ。
激しいジョブローテーションですね。
そう、そういったローテーションを武士たち当然してるんで、じゃあここでも交代制使いましょうよと。で、交代制を使えば人数は減らせるし、はい、集中して仕事できると、効率も落とさずに済むと。
なるほど、
これやっぱ折衷がうまいわけですよね。
確かに、もう第2回でもありましたけど、本当に人のハートに火をつけるのがうまいですね。
上手ですよ ね、 本当に
やる気出させるのが、
はいはい、まあ無理やり西洋化するのではなく、日本に馴染むとか、うん、その人本来のものに馴染ませるっていうのが
もともと
渋沢特技みたいな、はい、なるほど。今日の渋沢ワード、フランス料理も和食も食べたいならばフレンチ風和食が渋沢流についてとても勉強になりました、
はい、
CM の後はフレンチ風和食が渋沢流のさらに詳細についてお聞きしたいと思います。
個人投資家だとか市場関係者だとか、そんな垣根はとっくに低くなったのではないですか。誰もがたくさんの金融情報に触れられる世界、大切なのは情報の価値の目利きではないでしょうか。金融情報サイトクイックマネーワールドは、マーケットの本質に迫る記事や情報を選別しご提供しています。現在無料会員登録を受付中です。ぜひお試しください。
渋沢栄一から学ぶ経済、
Gパンパンダの星野と
一平がお送りしています。
さて横山先生、
はい、
番組後半はフレンチ風和食が渋沢流の部分を掘り下げていきたいんですけれども、
はい、
このフレンチ風和食、まあ、さっきね、その日本にフランスの感じを取り入れるというお話ありましたが、
はい、
実際に渋沢先生は起業とか、まあ、実際に会社を運営する上で海外のものをうまく取り入れたっていう例はあるんですか。
そうですね、その最たるものが例えば、はい、東京株式取引所といって今の東京証券取引所ですね、
はいはい、
株式取引所を創設しようっていう時に、はいはい、フランス流のね取引所の制度ってものをかなり参考にしていて、それを取り入れようとしていましたね当初。
そうなんですね、
はい、
まるっと真似したわけじゃないってことですか。
あ、そうです、そうです、そうです。やっぱりその、取引所の取引って、まあ、仲買人というか、その商人さんたちが取引をするんですけども、はい、そこでその取引をする人たちっていうのは、徳川時代の大阪のね、道島でところで行われた米の取引、しかもその先物取引なんですけども、
聞いたことあるな。
先物取引ってわかりますか？何ヶ月後かにこの値段で取引しますよってことを先に決めとくわけですよね。
だからそれによって価値が変動すれば、はい、そこでまあ利益が生まれたりするかもしれないし、
はい、
っていうことですよね。
さすが公認会計士の解説公認会計士の本物の解説ですね、
うん、でその先物取引を使ったお金の儲け方っていうのができるわけ でしかもそれに馴染んでいた人たちが多かったわけなんですよ、
は
い。ま
あ、それはもともと日本にあった、大阪の藩主、ね、
で一方でそのフランス流のものを取り入れるとなると、はい、一応まあ先物じゃなくて普通にその現物というか実物のお金を渡して実際に株式も受け渡すっていうような取引、はい、これがまあ普通に行われたことなので、
はい、
当然取引所で行われるその取引のルールってものも大阪で行われてたものとフランスで行われるも全然違うわけなんですよね、
はい、ってことは先物がベースにあって、
はい、
でその普通に株を買うとかっていうのはフランス的な
ところで取り入れようとしたんですけども、
はい、
実際その取引所に集まって商人さんたちが取引をするっていう時に、
はい、
やっぱ先物取引に慣れているっていう人たちの方が多いわけなんですよ。
だ
からそうすると現物の取引っていうのは要するに先物っていうのは将来を予測して上がり下がりと予測した上で売り買いをするっていうのが醍醐味なわけですよね、
はい、
それがなくなるとなったらなんだよってことになるので、ちょっとまあ、要するにモチベーション下がるわけ、だだ下がりなんですよ、その仲買人さんたち、取引所の取引の方。
いや、
だからそうするとじゃあちょっと大阪で行われてた方法っていうのも踏襲した方がいいのかなってことになるので、完全にそのフランスの方法っていうものを真似るんじゃなくて、
はい、
従来その徳川の時代から行われていたビジネスの慣例というか召喚集っていうものもちゃんと残す形で取引所を運営しようかってことになるんです。だから 当初その株式取引所を作るときって、はい、もうね何年かかけてけんけんがくがくの調整をするんですよね。最初はそのフランス流の法律を作るんですけども、どうもこれじゃ合わないっていうことになって、
はい、
でそれで結局そのやっぱりいきなりあの何でもかんでも新しく導入するんじゃなくて、馴染んでるものをベースにしてうまく取り入れようっていうところから入っていくわけですよね。
すごい、
すごい、
まあ、もちろんこれあの渋沢さん一人でやる仕事ではないので、まあ、もちろん渋沢さん中心となってますけども、いろんな人が相談をねして調整しなくちゃいけないと、はい、その時にやっぱりその渋沢ってやっぱ調整がうまいので、制度ってものをなんとかそのうまく溶け込ませたいと、
まあ、ここから日本でそれをやるんだよっていうところも考えてると。
そうですね、
すごい、やっぱちゃんとさ現場で動くのかどうかみたいなことを考えてるんだよ、
う
ん、
そうですね、確かに
現場目線ですよね、
調整力というか、
ていうかそもそもさ、うん、僕があんまり株式を詳しくないから、先物取引なんてさ、
うん、
ちょっと株式の中でも難しい取引方法なんじゃないとか思ってたのよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
先にそっちが馴染まれてたんだっていうのにも驚きだしね。
確かにそうだ、うん、先物の処理めちゃくちゃめんどくさいですけどね、会計処理。先物の会計処理めんどくさいし。
そうなんだ。うん、
まあ、デリバティブ取引と言われるものはやはり。
ちょっとわからないですね。
難しいですけど。
難しいですよね、そう
か。まあ、でも、リスナーの方知ってる方もいらっしゃる
か確かにね。
はあ。
まあ、でも要は馴染んでるか馴染んでないかですよね。馴染みがあった方法でお金儲けができるのに、それが使えないとなったら、まあ、萎えちゃうというか。やっぱそこはハートに火がつかなくなっちゃうので、うん、ハートに火をつけるためにはルールを完全に新しいものじゃなくて、うん、今まで日本にあったルールってものをちょっと生かしながらっていうところが、う
ん、ちょっとだいぶ渋沢さんのこと分かってきたな。理論は当然だけど、やっぱハート優位の人なんだ。
うんうん、確かに
そのイメージです。すごく好きだな。
え、これ現代に置き換えて考えると現代企業でどうなんですか、その辺は調整はうまくできてるんですか。
やっぱりなんですかね、いわゆるその改革病みたいなことがたまに言われていて、なんかやたらその改革をすればなんかすごく企業の経営効率が上がるとか評判が良くなるみたいな、
うん、
でまたその改革が好きな経営者っていうのがいたりするんですよ、ね、
現代で改革病になってる経営者、
まあ、具体的なのは言えないですけど、
一瞬の間が、
はい、だけど例えばこういうのが話題になるときには、例えば法律の問題だとかもそれに関わってきていて、はい、制度の問題とも関わってきて、例えばなんですけども電子マネーの話だったり、あるいはそのキャッシュレス決済っていうものを導入するときに、はい、無人でもやろうと思うとなかなかやっぱりそのキャッシュレスと馴染まないっていう人がいたら、どうしてもそれはなかなか普及しなかったよみたいなことが話題になりましたよね。
そうです、だから僕ら若い世代は結構使ってる人多いかなっていう印象なんですけど、
様々なペイを組み合わせてるよね、
うんうん、でもやっぱ日本全体で見るとまだまだ普及率高くないですよね。そうですね、
でも例えばその若い人たちを中心にしてスマホを使うようになって、
はい、
そのスマホで決済ができるってことになったら、はい、あ、なんだキャッシュレスってこういうことだったのっていうことで徐々に広がっていくと。
あ、そうか、
まあ、もちろんねキャッシュレスって言葉だけだったら、まあ、昔からそのキャッシュレスな取引はあるんだけども、うん、どこかでなんかその例えば、はい、あの青果店でクレジットカードを使って、うん、大根を買うかと言ったら、
あ、確かに
大根はクレジットカードじゃない
、大根クレジットカードでまあ買えるのか理論的には、
うん、でもそういったそのいわゆるキャッシュレスっていうものに関して割と浸透してないってことが言われてましたよね。
そうですね、
かたやその例えば中国なんかだとそのキャッシュレス化が非常に早かったっていうことがあったりすると、はい、どうしてもその日本が遅れているっていう時にやっぱその取引に関することってどうしても昔からやっていることっていうのを続けたいというか、それをなかなか変えたくないというか。
確かに。
だからやっぱり改革じゃなくて浸透が大事ってことですね。
あ、素晴らしい表現ですね。なんか。
あら、私にも小さな渋沢が宿り始めた。
さすが IQ の高さ。
腰部が一平にも、
ね。腰部って呼んでんの？小さい渋沢さんのこと。
腰部が。
腰部
生まれましたけど。
リスナーの皆さんもぜひこのね番組を聞き続けて腰部を宿らせてほしいなと思いますけれども。
はい。
というわけで渋沢栄一さんは文化を観察して改革するんじゃなくて馴染みやすいように浸透させていった、まさにフレンチではなくてフレンチ風和食だったっていうこと。
そうですね、
ですね、はい、いや今回も勉強になりました。横山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはこちらのコーナー、兜町
今昔。
今回は明治11年に設立されて以来兜町から日本経済を牽引してきた世界最大級の株式マーケット東京証券取引所の設立と当時の兜町で働く人々のランチ事情に迫ります。渋沢栄一は 一族の中で学問に秀で私塾を開いていた小高篤忠から学問を学んだ後、2年弱のフランス留学を経験し、パリで株式取引所を見学する機会を得ました。自分が事業を起こさなくても株式を買えば事業に参加できるんだ。株式会社と取引所の仕組みに感動し、渋沢は株式取引所の設立に取り組みました。はじめは週2回程度しか売買をしていなかった取引所が、今のように毎日売買をするようになったのは、明治後半のことなんだそうです。そして気になるのが、明治時代、取引所や証券会社の人は一体何を食べていたのか。なんと、お寿司が多かったようで、取引所の中に江戸銀という寿司の出前カウンターがあり、そこで握り寿司を立ち食いしていたという記録があるそうです。なんだか今よりちょっと贅沢？取引が多い日は、今も日本橋三越前にある甘辛くて濃いめの味付けで愛される弁末のお弁当を注文していたという記録もあります。お昼時、なんだかお腹が空いてきてしまいましたね。
次回もお楽しみに。
渋沢栄一から学ぶ経済。1万円当てちゃおう、渋沢クイズ。
さて、ここで1万円相当の商品券が当たる渋沢クイズです。渋沢先生はね、1万円の新紙幣に選ばれてますから、
そうですね、
1万円の商品券が当たります。リスナーの皆さん、ぜひご参加ください。
渋沢栄一はどの国から小高篤忠に手紙を送ったでしょうか。渋沢栄一はどの国から小高篤忠に手紙を送ったでしょうか。ということで、国の名前をお答えください。
番組ウェブサイトからご応募ください。正解者から抽選で1名様に1万円相当の商品券を差し上げます。締め切りは2月3日です。
お待ちしてます。
というわけで、あっという間にエンディングです。
いや、今日の話もすごい興味深かったですね。
感じ
ましたけど、言い直さないですよ。
何ですか、
横山さん、今回はどうでしたか。
いや、今回もジーパンパンダの2人のあうんの呼吸が、
いや、違うんですよ。今回の渋沢栄一についてどうでしたかですよ。ジーパンパンダから学ぶ経済じゃないんで。
でもね、お二人がその渋沢流のね、はい、調整のうまさというか、調整力についてね、いろいろとうなずいてくださったのはとても嬉しかったです。
ビジネスだけじゃなくて、人付き合いから始まっているんだなっていうのがすごい勉強になりました。
そうですね、人に力を与える人なんだなと。
はい、名古屋市立大学准教授の横山和樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、この番組のツイートはハッシュタグ渋沢ラジオでお願いします。ハッシュタグ渋沢ラジオとつけてツイートしてください。
番組へのメッセージやご感想は番組ウェブサイトのメールフォームからお願いします。ポッドキャスト配信もあります。
来月はついに渋沢栄一の大河ドラマがテレビで始まりますから、
すごいよ
、渋沢栄一に引き続きご注目ください。
それではまた次回、ジーパンパンダの星野と
一平でした。メルシー、
さようなら。
さようなら。
この番組は日本経済新聞社、価値ある金融情報サービスをお届けするクイック、東京証券取引所の協力でお送りしました。